ゆうこです。このチャンネルでは私の読書ログや日々の学びを音声配信しています。今日は締めのなぎさんの今宵も喫茶堂々のキッチンでという、連作短編集について話してみようと思います。住宅地の奥でひっそりと営業しているお一人様専用カフェ喫茶堂々。この喫茶店には頑張っている毎日からちょっとばかり逃げ出したくなったお客さんがふらりと訪れる。 SNS で発信される丁寧な暮らしに振り回されたり、仕事を一人で抱え込み体調を崩したり、目まぐるしく変わる世の中で疲れた体とこわばった心を店主ソロリの美味しい料理が優しくほぐします。今宵もあなたの悩みに効くメニューをご用意してお待ちしております。心がくつろぐ連作短編集開店ということで、喫茶堂々という、喫茶店が舞台のお話ですね。で、連作短編集なので、1話ごとに、お客様が来てそれを店主が迎えるというお話です。店主の名前はソロリと言いまして、もじゃもじゃ頭の背の高い男性ですね。なんかね、Eテレかなでやってるあの春カフェっていう番組だったかなと思うんですけど、なんか春カフェの春さんのイメージと似てますね。ちょっとわかる方あんまりいないかもしれない。でこの今宵も喫茶堂々のキッチンでには5編の短編が、収録されていて、どれもね、その、あなたの悩みに効くメニュー、そのメニューの名前が、短編のタイトルになっています。第1話は自己肯定感を上げる夜間コーヒー、第2話は心が雨の日のサンドイッチ、第3話は自分をいたわる焼きマシュマロ、第4話は森の落とし物と森の贈り物、第5話は幸せになる焼きリンゴということで、私はこの幸せになる焼きリンゴの回がとっても好きでですね、ここに出てくるのは、70歳を、超えた女性ムツコさんですね。テキスタイルデザイナーをされていて、独立してされてる方ですね。でムツコさんもちょっとこうなんていうか、もやもやっとすることがあって、ふらりと、喫茶堂々を訪れたお客さんの一人です。この時に、お店にかけられたメニューの名前は何だったかというと、目に効くスペシャルメニューですね。目に効く、目ですね、瞳。ちょっと目が疲れていた時にこのメニューがパッと目に入って入ってみようかなと思って、でまたある日この喫茶堂々の前に行ってみると、目に効くスペシャルメニューが夢に効くスペシャルメニューに変わっていたということで、今日は何だろうと思ったらですね、夢はドリームですね。で聞くは紅葉の聞くではなく、ヒアリングの聞くですね。要するに、あなたの夢は何ですか、やりたいこと、やりたくないこと、あなたの直感が、動くものは何ですかというのを聞いてみましょうという話ですね。夢っていうのは、シンプルでいいんです。好きか嫌いか、好きなら続ければいいし、自分なりの歩み方を見つけて、簡単なことです とソロリはムツコさんに言います。それでムツコさんは今の仕事が好きなんだろうか、ただスケッチブックを開いている時は楽しいと思える、パレットで色を混ぜている時に気に入った配色が見つかった時はワクワクする、そうやって、自分の好きなことを見つけていくとトクントクンと静かに心臓の音が響いていく、答えはまだはっきりとは見えないが、あえて仕事を辞める、引退を決める必要はない、暮らしと仕事がうまく混ざり合っていい色が出る、そんな疑問を、そんな瞬間を田舎に待ってみようかと思えた、ということで、まあソロリの、悩みに効くメニューから、お客さんはこうやって自分なりの、気づきだったり今見える答え、自分の気持ちに気づいて少し楽になる、まあそんな喫茶堂々のソロリマスターですね。で、堂々っていうのはですね、あの動物の名前ですね。皆さんご存知ですかね、あの不思議の国のアリスに出てくるあの鳥、飛べない鳥ですね。あの実際には私見たことなくて、あの写真が目の前に出ても、あ、これがドードなのかっていうくらい全くドードに関するイメージないんですけど、ドードっていうのはあの絶滅危惧種なんですよね。で、飛べない鳥で とてもノロマというかね、のんびりした鳥だったんですよね。で、まあ、天敵がいなかったので、あの安心して地上で暮らしていた。卵もどこかに隠すなんてことしないで地面にポトンと産み落として、まあ、要するにリスクヘッジがしてない鳥だったんですよね。でも、まあ、それだけ安全だったんですが、やがて人間がやってきて、まあ、連れてきた犬やネズミとかが卵を食べちゃって、それで絶滅してしまった。でもソロリは、ドードーはノロマな飛べない鳥だけど、そのおかげで自分のペースが守れていたんだなって思うと、僕もそんな生き方を見つけたいと思って、この店の名前を喫茶ドードーにした。ドードーの語源はノロマというそうです。ノロマに生きるってなんだかいいなと息子さんも思いました。まあそののんびり自分の生き方を見つける場所が喫茶堂々であり、それを、まあ、お店を開きながらやってるのが店主のソロリなんですね。いや、行ってみたいなと思いますね。お一人様専用っていうところもいいですよね。私はよくあのオフィスに出社するときは一人でお昼食べに行くんですけど、あのお昼ご飯は一人で食べたいです。その時はあの古き良き喫茶店に入りますね。あの絶対ここに行くっていうのを決めていて、でそこのマスターは女性の方なんですけど、行くといつもこうにっこりしてくれて、あのカウンターをどうぞって言ってくれますね。喫茶堂々もそんな場所なのかなと思います。ソロリ自身もですね、うまく生きられなかった一人であって、こんな風に、うまく生きられなかった時のことを回想しているシーンがあります。あの時、あの頃の僕はまるで砂漠化した牧草地だった。樹木を伐採されると水が供給されなくなる。その結果森林がなくなっていく。ある日突然自分自身が干からびていくような恐怖に襲われ、会社に行けなくなった。立ち止まろう、そう思った。いきなり真っ白な時間が手に入った。あんなに望んでいた暇な時間なのに、何をどう使っていいかわからなかった。無意に時だけが過ぎていく。疲れや悩みはなくなるどころか、余った時の分だけ積もっていった。まあ、そこから僕を取り戻すというかね、のんびりな僕でいる、そういう生き方を見つけていく、自分だけじゃなくて環境と調和していく、まあ、そういうことを実践するソロリなんですね。まあ、ソロリが作る その喫茶店の雰囲気だったり、空間、料理にお客さんは惹かれて入っていきます。この本を読んで思ったのはですね、私が結構その何か物事に直面した時に自分の頭の中にこう浮かぶキーワードとして、これって何のためにやるんだろうっていうのがあるんですね。 For what ですね。特に仕事をしていいと思うのは、会社としてやらねばならぬみたいな、マネジメントとしてはこうせねばならぬみたいなことがある、ほとんどですよねなんですけど、そういうルールとか環境の中に身を置いてるから、それに対して全然こう抗う気持ちはなくて、そうだろうと思ってやってるんですけど、必ずこれって一体 何のためにやってんだろうなっていうのはやっぱ浮かぶんですよね。でぐるっとこうメタ認知して、そういうことだよなって、自己完結して、してもしなくてもパフォーマンスには影響はなくてですね、何のためって分かんなくても会社のルールだからやるとか、マネジメント職としてやらねばならぬみたいなことはやるんですけど、必ず何のためにやるんだろうって出てくるんですよね。でそれが自己完結して、メタ認知して自己完結した時に、そういう構造だから仕方ないよなって思うケースの方が多いんですけど、そうじゃないこともあるよなと思っていて、私にとってそれが対人支援だったりするんですよね。これって何のためにやってるんだろうって思うことはなくて、今向き合ってるクライアントのより良い人生のためにやってる以外の答えはないわけですね、私には。そういうことを仕事にできるってすごい幸せなことだなって思います。今は仕事としてやっていくに、そういう夢に向かって準備している段階なので、準備も楽しいんですよね。これって何のためにやってるんだろうって立ち止まって考えることはなくて、そのクライアントの人生のためにやってるんだと思うと、なんかこれ以上素晴らしい仕事ってないんじゃないかなって思います。こうやって独立したりね、自分のその、仕事として対人支援が、できていくと、私がこれって何のためにやってんだろうみたいに立ち止まることもあんまりないのかなと。そういう仕事のボリュームを増やしていって、会社で、何のためにやってんのか分かんない仕事を、それが仕事だからやるというような、場面だったり、時間が少しずつ減っていくといいなと、これからの人生そういう風に向かっていくといいなと本当に思います。なのでね、そのちょっとしたこういうモヤモヤだったり、疲れちゃったわっていう人が、訪れるお一人様専用カフェ喫茶どうどうですね、私の住む町にもあればいいなと思います。作者の締野凪さんは、自分自身も東京都内で小さなお店を切り盛りしている現役カフェの店主でもあるということで、カフェの店主の視点も含めて、書かれた素敵な本だなと思います。シリーズも出されているので、2作目も、今買って読んでみているところです。これから梅雨になってね、少しこう自律神経もちょっとこうやられちゃいがちな季節が始まるわけですが、少し疲れたなっていう方はぜひ読んでみてほしい、そんな本でした。ということで今日は今宵も喫茶どうどうのキッチンでという本について話してみました。この配信が気に入っていただけたら、いいねやコメントフォローお願いします。励みになります。今日も最後まで聞いていただいてありがとうございました。ではでは。